引用聖句はコロサイ3章1の4と第2テモテ2章5節です。まず360ページ、コロサイの3章の1節から4節。360ページ。三章360ページ、一節からお読みいたします。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。もう一箇所は第二テモテ2章5節、380ページです。そのちょっと後です。380ページ。第二テモテ2章5節、また教義をするときも規定に従って教義をしなければ栄冠を得ることはできません。では兄弟お願いいたします。
まあ、パウロは、まあ、別のところなんですけれども、次のように書き記したことがあります。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですと。まあ、大切なことは今までのことではなく今からのことであると聖書は強調しています。今読まれました箇所の中で、上にあるものを求めなさいと確証されています。まあ、日中何年前に、まあ、ドイツに、まあ、誰でも知っている大きな会社の社長の息子がいまして、まあ、彼は自分の欲しいと思うものは何でも手に入れることができた、まあ、非常に、まあ、恵まれた人間だったんですけども、彼は人生は無意味であるという意味の遺書を残して自殺してしまったんです。まあ、全ては虚しいなのではないかと思うようになったのです。一体人間が何に欠けているなのでありましょうか。何が人間の心を本当に意味で満たしてくるなのでありましょうか。それはもちろん決して金でも健康でも立派な教養でも名誉でも力でもありません。それらのものはせいぜい生きているわずかな期間だけ通用するかもしれないけど、実際は永遠なるものだけが人間の心を満たすことができるのです。すなわち主イエス様だけが我々の人生を意味あらしめ、価値あらしめるのです。だからこそパウロはここで上にあるものを求めなさいと書いたのです。 上にあるものを思う人間は、主なる神が自ら敬知される泉、すなわちイエス・キリストを愛しています。上にあるものを思う人間は、命の泉であがる主なる神ご自身をご自個人的に祈りの交わりを持っているのです。そういう人々は寝間苦しい生活の中にあっても、常に静かな祈りと平安の中に生きることができる人々です。まあ、時々祈るというよりも、絶えず主により頼み感謝する人々です。上にあるものを思う人間とは、上にあるものを見上げることによって、主なる神が私たちを心に留めて導いてくださるようにと願っている人々です。まあ、一言で言いますと、上にあるものを思う人間は、主なる神ご自身の愛し、神の御言葉である聖書をも愛する人に他ならない。そのような主と主の言葉を愛する人の生活には、虚しく意味のない日は一日もありません。そのような人々は、聖書を通して主なる神が毎日自分に語りかけることを求めています。まあ、聖書全体は崩されることのない岩であり、まあ、信仰と命の動かない土台です。というのは、神の御言葉全体は、上にあるものを思う人々にとっては素晴らしい約束であり、賜物であり、まことの生き生きとした力を与えるものであり、人生の正しい方向を指し示すものであるからです。まあ、上にあるものを求めなさいとパウロは確証されたのであります。これはもちろん毎日の戦いを意味するのです。先週私たちはこの戦いに参加する人々とは一体どういうものなのかと少し話し合いました。まあ、必要条件とはどういうものだったかと言いますと、まあ、ギリシャ時代に振り返ってみると分かります。3つだったんです。第1番目は、まあ、奴隷は参加することができなかったんです。自由人だけ。第2番目は、いわゆる外国人もダメだったんですね。その国の市民だけ、すなわちギリシャ人だけが参加することが許されたのです。そして3番目は、まあ、ギリシャの神々に対して尊敬の念を持ち、忠誠を誓った人々だけが教義に参加することができたのです。ですから、自由、市民権、そして市民としての忠誠と尊敬がその前提となっていたのです。一体誰が信仰の走るべき工程を走り尽くすことができるなのでありましょうか。ただ罪の許しを得、罪の力から解放されているもの、また神の国の市民、すなわち神の子とされた人々、それから主なる神の御心にかなった生活をしようと心から願って、そのように望む人々だけが参加することができるのであります。ヨハネ伝の中で一章の中二節になりますけれども、まあ、最も大切な条件について次のように確証されています。よく知られている箇所です。157ページ。 ヨハネによる福音書1章の17節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。信ずることとは受け入れることです。いわゆる正しい教えではなく、一人の人格者、すなわち救い主なるイエス様を受け入れることこそが神の子となる秘訣です。イエス様を受け入れる人々が救われると聖書は言っています。もちろん自分の意思なしで救われた者は誰もいません。私たちは意思の決定なしには少しも受け入れることはできません。同様に私たちは決定なしに救われることはできないのです。選べなければなりません。だから聖書の中で受け入れなさいとよく言っているのです。頭の信仰と心の信仰の間には大きな違いがあります。例えばあなたはエレベーターがあなたを上へ導いてくるものと思うでしょう。けどあなたはその信じていることを実行に移さなければ、すなわちエレベーターの中に入らなければ、あなたは上へ連れて行かれないでしょう。汽車は目的地に運んでくると思っているけど、あなたがそう思ったことをやらなければ、すなわち汽車に乗らなければ、目的は達せられないのです。あなたはイエス・キリストは自分の救うことができると思っている。けどあなたがその信仰を実行に移さなければ、すなわちイエス様に頼らなければ、イエス様の救う力を経験することができません。キリストを選び受け入れ、イエス様に身を任せ、自分自身の彼に捧げなければならない。この信仰が救うのです。神の呼びかけとは次のようなものです。私は恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助けた。見よ、今は恵みの時、今は救いの日であると。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよと確証されています。今最後に、野口兄弟のお読みになりましたテモテ第二の手紙二章五節に、記憶をする人も、記憶をする時も規定に従って記憶をしなければ栄冠を得ることはできませんと確証されています。ここで記憶の規定について書かれています。例えばオリンピックの競技が始まる前に、競技者たちは先生によって責任の明らかにしなければならなかったんです。すなわち彼らは競技の規定を守る義務を持っていました。例えば定められたコースに従わずに勝手に最短距離を走ったりすることはもちろん許されなかったのです。全競技を規定に従って行うことは非常に苦しいことでありましたが、定められた規定を